皆さんおはようございます。今日テレビを見てくださっている皆さんにお伝えしたい大切な実はメッセージがあるんです。それは聖書のメッセージなんですけれども、私がまだ聖書と全く縁もゆかりもないっていうか、聖書のことが全くわからなかった時代に、実はこの聖書の言葉によって救われるという経験をするんですね。言葉って、そんな言葉によって救われるって皆さんにとって不思議に思われることがあるかもしれないんですけれども、でも人生を振り返ってみると、あの時のこの人のこんな言葉で救われたなとか、あんな言葉を言われたことで私傷ついたなとか、つまずいたなっていうことが皆にあるんだと思うんです。でもやはりその言葉というものが人と人とのコミュニケーションを図る重要なルーツですから、この言葉をいくら拒絶しようとしても、やはり言葉のない世界で私たちは生活することができないんですよね。だからその言葉が私たちのツールとなる、そういう世界の中でどんな言葉に出会うかっていうこと、これが私たちにとってどれぐらい重要かなっていうこと、私はあのどん底の中で実はそのことを知るんです。自分自身に価値がないこと、自分なんてもうダメだってどっかでそう思い込んでいた。こんなこと言ったって皆さんわからないかもしれないんですけど、こう見えて私元ヤクザだったんですね。皆さんどうですか、この顔見てヤクザに見えます？見えないでしょ。実はこう心が変わって、生き方が変わって、そして考え方が変わると行動が変わっていくのと同じように、顔や表情も変わるんですね。もし今日このテレビを見てくださって、この私を見ている皆さんが、あの人なんか元ヤクザだって言うけど、なんであんなに柔和でいれるんだろうって、そんなふうに思いになったとしたら、きっともう皆さんの心に何か気づきが始まっているのかもしれないですね。ぜひ今日分かち合わせていただく聖書の言葉と、私が人生の中で垣間見てきたいくつかのことを通してですね、ぜひ生きる勇気と、そんなやる気と元気を掴んでいただけだったな、そんなふうに何よりも願っています。今日はよろしくお願いします。
ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
今日皆さんと恵みを分かち合わせていただく聖書の御言葉っていうのは、新約聖書の中のローマ書という箇所なんです。8章の28節というところなんですが、ここにこんな言葉が書いてあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。益としてくださることを私たちは知っています。益としてくださることを私たちは知っています。どうです、皆さん、なんて力強い言葉だと思いません？いや、思い通りにならない、何かがうまくいかない、もう私はダメだって頭をひょっとしたら押さえている人が、ひょっとしたらこのテレビの向こうにおいでになるかもしれないんですが、この言葉にぜひ耳を傾けていただきたいんです。あなたのその心のさまざまな思いを、そしてあなたの人生の中で起こったさまざまな出来事を知っていて、そのすべてのものを益と変えることができる方が存在するんだっていうこと、今のあなたにはまだ気づいていないかもしれない、でもそういう方がいるんだっていうこと、今日はちょっと視点を変えてみて、いやそんなものいるはずがないというようなものの見方や考え方じゃなくて、そういう方がいたらどうだろうかっていうふうにちょっと考えてみていただきたいんです。物事って面白いなと思うんですけど、私たちは何かを知ってるつもりであっても、以前知ってるつもりって番組がテレビでやってましたね。その番組見た時に思うんですよ、自分が知ってるつもりでいたのに、実は自分は知ってるつもりすら知らなかったんだなっていうことを知って、本当に恥ずかしい思いをしたことがあるんですけれども、私たちって何かに対して、例えばキリスト教、例えば聖書に対して、ああ知ってるよって、アメンだろうってある人はそう言うんですね。でもね、私たちが知ってると思っていることは、そのキリスト教のある一面、ある側面、ある断面だけかもしれないんです。そしてそのある一面だけを見て、私たちはキリスト教とはこんなもんだよ、 例えば人生とはこんなもんだよ、世の中ってこんなもんだよっていうふうに定義づけてしまって、そしてそれによってもそこから抜け出ることができない、それ以上膨らませていくことができない、実はその価値観で凝り固まってしまって、実は物事の大切なものが見えなくなってしまうということ、私は人生に随分あるように思うんです。なぜこんなことを言うかっていうと、私はある時に人生に大きな挫折をしました。自分が蒔いた種でしたが、命を狙われ、そして不安な恐怖に駆られながら、そして逃亡生活の中ででした。なぜ自分はこんな風になってしまったんだろうか、どうしてなんだろうか、自分自身でもう分からなくなってしまっていました。こんな中で一体自分はこの先どうやって生きていくことができるんだろうか、もうどこを見てもどう考えたってそんなことなんてありえないとしか思えないような現実だけが私の周りを囲んでいました。でもそんな中だったんです、私はこの一冊の聖書と出会って、その言葉に出会って、実は全てが益になるんだよって、そういう世界があるんだよ、そしてこの世界で生きている人たちは、私たちはそれを知っていると言ってるんだよ、あなたは知らないでしょ、でもそういう生き方ができる世界があるんだよ、だからもしあなたの中に何か求める心が少しでもあったら、心を開いて飛び込んでみないかい、失うものはもう何もないでしょ、だったら飛び込んでみないかいって言われて、我にもすがるような思いを持って実は飛び込んだ。皆さん思ってる人なんて弱いやつだなって、情けないやつだな、私もそう思いましたよ。その時、それまで宗教なんて目に見えるもの、手につかめるものしか信じないで生きてきたから、そんなの弱いやつが信じればいいんだなんて嘘吹いてかっこいいこと言ってましたけど、一番弱いのが自分だっていうことを知った時にね、自分でどうしていいかわからなくなってしまうんですよね。そんな時、この言葉が私に元気づけてくれて、勇気を与えてくれて、大丈夫だよって実は語ってくれる。この間オリンピック選手で為末大っていう選手いるでしょ、あの選手とあるテレビの番組で1時間の対談やったんですね。その選手がね、最後にね、まあ、自分自身がですよ、どの場面でリタイア、今の現役を引退しようと考えたかっていうような話をしている中でね、いや本当にいろんな場面で自分がもう決断すべき時かなというようなことを考える場面はあったんだけど、でも誰かにまだ大丈夫ですよ言われることで、何かこう、あ、まだできるのかなっていう思いに変わったっていうんです。そしてその番組の最後で彼が書いた色紙に書いた文字がね、大丈夫っていう言葉だったんですよ。私はこの言葉をね、聞いてすごく感銘を受けたんです。今このテレビを見てくださっている皆さんに、私同じ言葉伝えたいんですね。大丈夫だって、大丈夫、まだまだ大丈夫だって。あの時のどん底の私から比べたらまだマシかもしれない、いや世の中を見ればもっともっと大変な人がいますよ。この間も全身大やけどを負って死の淵をさまよって、今立派な経営者だとして生きておられる方、またその体全長身長そのものが1メーターにも満たない身長で素晴らしく輝いて生きておられる、車椅子に乗りながらですけれども女性として輝いている経営者の方ともこの間ご一緒しました。ご一緒に講演させてもらってね、何か私はその人たちから醸し出されるエネルギーっていうかね、本当に人生って諦めちゃいけないんだっていうことをね、諦めなかったから今があるんだってみんな共通して言ってるんですよ。そして諦めない、諦めたくないと思っても諦めざるを得ないような現状がそこにあったとしてもね、今日ここで語ってくださった聖書のメッセージ、そう、あなたに対して大丈夫だよって、そう、あなたのことを覚えているよって、あなたが私の懐に助けを求めるならば、いつでも私はあなたを助け、あなたを癒して、もう一度あなたをそこから立ち上がらせてあげるよっていう、実はそんなメッセージが今日この聖書からあなたに届けられているんだっていうことを私はぜひ知っていただきたいんです。私はどん底でもう不可能としか思えないような状況でしたが、その言葉にすがったんです。その言葉に照らしていただいて、そう、俺もこうやって言える人間になりたいな、自分の人生の全てが益になることを俺は知ってるんだって言える人間にしてほしいなって、そう願って新たな一歩を踏み出したのが今から25年前です。でも25年経って今ここに立ってる私、皆さんこの言葉の力を 体験して、この言葉が私の人生に生きて働いてくださって、今この言葉と共に生かしていただいて、この言葉が私を生かしてくださっていることを感じながら今力強く生きているという、この現実をぜひ皆さんに知ってほしいんです。人はやり直せる、これは私の永遠のテーマです。常に私が揺るうことのない確信として持っている大切な言葉です。誰だって人生やり直せる、どこからだって人生やり直せる。聖書と出会った瞬間から私の人生にはそんな希望の灯火が灯ったんですよ。あれからの25年間、もちろんいろんなことがありました。命を狙われ追われているような逃亡生活の中でしたから、幾多病の困難もありましたよ。でもどんなに大変なことがあってもそれに耐えられたんです。それまでの人生って自分は強いんだって嘘吹いていましたけど、いつも逃げました。でもそれからの人生、今日まで逃げていません。逃げないで来れたんです。私が強いからそうじゃない、誰よりも弱い人間です。だから弱い人間だからこそ私を強くしてくださる、私の人生にプランを持ってて、そして全て私の過去も現在も未来も全部幾に変えてあげるよっていう方がいてくださっていて、それを信じるんだってそう決めた時から、そう目には見えない支えが私をこうして導いてくれてるんですね。人生って不思議です。私たちのこの思いで固定的にこの中でしっかりと根を下ろしてしまった概念を実は変えることさえできたら、実はそこから新しい一歩を踏み出せるんだということ、私たちは覚えるべきです。固定観念を変えるということは簡単なことじゃないかもしれない。でも固定観念を変えることで見える世界が、感じるものが全部変わるんだということを私は今日まで経験してきました。聖書は私たちの日常の生活から見るとかけ離れている書物に思えるかもしれません。でも聖書は神様からあなたに届いたラブレターです。あなたがどんなに愛されているかということがここには記してあるんですね。そしてその愛に触れるとき、そしてキリストの許しに預かるとき、あなたは新しい希望の光に照らされて、そこから新しいものとして立ち上がって新しい人生を歩いていける。私にはもうそんなあなたの姿が手に取るように見えます。どうですか皆さん、この私が歩んだように、あなたももしそんな世界があるなら歩んでみたいと思われませんか。心開いてみてください。キリストはいつでもあなたの心に訪れてくださいます。イエス様、私の人生に触れてください。私の人生を助けて支えてください。私は罪人でした。でも今日罪のすべてをあなたの十字架に委ねます。あなたの流した血潮によって洗い清めてくださって、打たれた傷で私を癒してください。そして今日ここから全てが益に変えられる人生へとこの私を導いてくださいって祈ってみませんか。その瞬間あなたにそんな素晴らしい約束が届けられます。お祈りします。天のお父様ありがとうございます。こうして今日テレビを見てくださっているお一人お一人が素晴らしい人生を、私が預かったような素晴らしい人生を共有できるように、どうぞ助けて導いてあげてください。心を開いてキリストを迎えることができるように、愛されていること、許されていることをしっかり握りしめて、その人生の全てが益になる、そんな人生が約束されるんだということを確信して新たな一歩を生み出せる、そんな一人一人にして